次、4番、本沢恵理子議員、ご登壇願います。
はい、議長4番。それでは、通告に従い質問いたします。まず大きい1番、館山市の子育て環境の充実についてお伺いします。小さい1、館山市第4次総合計画後期基本計画は令和3年度から令和7年度までの5年間を展望とした新たな計画で、将来都市像笑顔あふれるあったかふるさと館山の実現に向けたまちづくりを進めています。その基本目標第1節に子育て環境の充実とありますが、後期基本計画もスタートしてから折り返しに来た現在、どのような充実を図ったのかを伺います。次に小さい2、館山市は育児休業中の園児の継続利用が年齢によっては他の自治体よりも短いという課題があります。この状況は保護者にとっては子育てと仕事のバランスが難しくなります。他の自治体と同等かそれ以上の利用期間を提供することで、保護者の柔軟な働き方が可能となるだけでなく、子どもたちが安定した環境で育つことが支援できます。次に小さい3、保育士の業務負担の軽減について伺います。保育士になる方はもともと子どもが好きといった気持ちが強く、強い目的意識を持って保育士になるための勉強をしています。しかしその一方、子どもの直接的なお世話以外にたくさんの業務を抱えており、過重な業務負担は保育士の健康や仕事へのモチベーションを損ないます。慢性的に保育士の確保に苦慮している館山市は、保育士が安心して働ける環境を整備しなければなりません。そこで保育士の業務負担の軽減について伺います。次に大きい2の不登校児童生徒の支援について伺います。文部科学省が公表した昨年度全国の小中学校で30日以上欠席した不登校の児童生徒の数はおよそ29万9千人、10年連続で過去最多を更新しました。注目したいのが、特にこの2年間で一気におよそ約10万人が増えたことです。また学校や学校以外の相談機関などから支援を受けておらず、必要な情報が届いていない子どもが大勢いることも分かってきました。その数は114,217人、不登校の子どもたち全体のおよそ4割に当たります。こうした状況を踏まえ、不登校児童生徒への支援のあり方について具体化し、その実施を促進するため、文部科学省は令和5年3月31日、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを取りまとめました。この取り組みは、不登校児童生徒、すべての学びの場の確保、心の小さな SOS の早期発見、安心して学べる学校づくりなどのために施策されました。不登校は特定の子どもに特有の問題があって起こるものではなく、どの子どもにも起こりうるとして捉え、不登校になった児童生徒への理解を深める必要があります。同時に不登校が継続することは本人の進路や社会的自立のために望ましいことではなく、その対応策の検討が求められています。館山市も同様に不登校児童生徒の数は年々増加傾向にあります。そこで小さい1番、館山市における不登校児童生徒の現状について伺います。不登校児童生徒の数を知ることで、現在の状況がどれぐらい深刻であるか、またどのような支援が必要であるかを判断することができます。具体的な数字は現実を明確にし、行動を促すための強力な動機となります。次に小さい2、不登校児童生徒への理解と保護者への支援について伺います。不登校の原因は多種にわたり、その背景や要因などを理解することが重要です。また保護者は子どもの最も身近な存在であり、 子どもの不登校に対する最初の対応者です。子どもが学校に行かなくなったことに対する深い心配、子どもを助けたいという思いとそれがなかなか実現しない現実との間で感じる無力感、それぞれの保護者が独自の状況と感情を抱えています。それらを理解し適切な支援を提供することが重要です。そして小さい3、不登校特例校設置の推進についてです。不登校特例校は不登校の状態にある児童生徒に柔軟な学習環境と個別サポートに特化した学校です。カリキュラムは一般的な学校のように一律ではなく学校によって特徴が異なりますが、従来の学校教育が合わない子どもたちに対する新たな選択肢を提供することができます。これにより子どもたちが自分自身のペースで学び、自分自身の興味を追求し、自分自身の能力を最大限に引き出すことができるようになります。子どもたちの多様な学びを保障するため不登校特例校を立山市に設置していただきたいと考えます。以上が私の質問です。ご答弁によっては再質問させていただきます。
森市長。
本沢恵理子議員の質問にお答えします。大きな第一、立山市の子育て環境の充実についての第1点目、第4次立山市総合計画後期基本計画における子育て環境の充実についてですが、多様な家族形態や保育ニーズに対してきめ細かい対応ができる子育て支援サービスの充実と切れ目のない子育て支援を強化し、子育てに対する不安や負担を軽減するとともに安心して子どもを産み育てることができる環境の整備を基本方針に4つの施策を展開し取り組んでいるところです。1つ目の安心して妊娠出産できる環境づくりと2つ目の妊娠出産子育ての一貫した支援につきましては、健康課内に設置した子育て世代包括支援センター立てっこにおきまして、従来から実施していた妊婦健診の費用の助成や月齢年齢に応じた乳幼児健診などの母子保健事業に加え、新たに令和3年8月から妊婦の心身のケアや育児指導を目的とした産後ケア事業、令和5年3月から妊婦や子育て家庭に寄り添い不安や悩みの軽減解消を図る伴走型相談支援及び経済的支援として出産子育て応援給付金事業を開始いたしました。3つ目の子育てしやすい環境づくりの推進につきましては、かねてから懸案事項として検討を重ねてまいりました北条幼稚園と中央保育園の子ども園化のめどが立ち、令和7年4月の開設に向けて準備を進めているところです。この実現によりまして延長保育や土曜休日保育預かり保育の充実を図れるものと考えています。また学童クラブ運営事業について待機児童対策として令和6年度から定員数を360人から370人に拡大を図ります。このほかにも病児病後児保育事業や元気な広場運営事業の実施、私立保育園に対する運営支援や私立幼稚園の子ども園化への取り組みに支援を行い、子育てしやすい環境づくりに努めています。4つ目の子育て環境の整備につきましては、子ども医療費給付事業を令和5年8月診療分より対象年齢を高校3年生相当年齢まで拡大し、保護者負担金についても月額上限を設定し、子育て世帯の経済的負担の軽減と子どもの保険の向上を図りました。また一人親家庭支援事業について、一人親家庭の経済的自立と児童の健全な育成を図るため、経済的支援とともに相談体制の充実を図りました。このほか児童虐待の未然防止に向け、関係機関とネットワークを構築しながら、支援を必要とする児童に対し、食事や学習を支援する支援対象児童等見守り強化事業を開始したほか、対応にあたる職員を増員し、 相談体制を強化してまいりました。このように本計画に基づき基本方針に沿った施策を推進しています。今後も各種事業の展開により子育て環境の充実を図っていきたいと考えております。第2点目、第3点目および大きな2につきましては教育長から答弁させていただきます。以上です。
石井教育長。
おはようございます。市長に続きまして本沢恵理子議員のご質問にお答えをさせていただきます。大きな第一、立山市の子育て環境の充実についての第2点目、これは少し複雑な言い回しになりますが、正確性に留意してお答えをさせていただきますので、ご容赦ください。育児休業中の園児の継続利用期間の延長についてですが、保育施設を利用している子どもについて、保護者がその下の子どもを出産する場合は、出産月の翌2ヶ月まで上の子どもの保育を継続して利用することができます。また育児休業を取得する場合は出産後に提出いただく就労証明書で出産後6ヶ月以内に職場復帰をすることが確認でき、下の子どもの保育施設の入所の申し出がありますと職場復帰をするまでの6ヶ月間はさらに継続して利用することができるものとしています。この育児休業中の園児の継続利用期間については、周辺の市町と比較いたしますと上の子どもの年齢によっては、短い期間とはなっていますが、立山市では年度の後半になりますと保育施設への入所を希望しても入所ができない、子どもが発生することが多いため、6ヶ月を超える育児休業を取得する世帯の園児には一旦対象していただき、保育がより必要な子どもが入所できる仕組みとなっています。しかしながら、子育て世帯における育児休業中の園児の継続利用期間の延長は、保護者の育児負担の軽減には重要なものと認識しておりますので、講師連携、養護連携型認定こども園などの保育施設の設置状況をはじめ、今後の子どもの数や保育士数、保育施設への入所希望数に鑑み、子育て環境の充実を図っていきたいと考えています。次に第3点目、保育士の業務負担の軽減についてですが、12月1日現在の公立の保育園及び子ども園における保育士の人数はおおむね過不足がない状況となっています。しかしながら現状としては退職をはじめ産前産後休業、育児休業、病気怪我などにより年度途中で保育士が不足することが少なくはないこと、保育士の余剰が全くないこと、保育士の会計年度任用職員の登録がほぼないことから、過不足のない状況の維持には大変な労力を要するとともに、不足の際にはそれを埋める保育士の負担が大きくなっているところでもあります。このため今年9月議会で使用済みおむつ処分事業にかかる補正予算を計上いたしましたが、この事業は使用済みおむつを持ち帰ることがなくなることによる保護者の負担軽減を図るとともに、子どもごとに振り分ける業務がなくなることで保育士の負担軽減を図るものともなっています。充実した保育サービスの提供には保育士の確保は重要課題であるため、引き続き保育士の負担軽減について検討していきたいと考えております。続きまして大きな第2、 こちらも少し長くなりますが、大切なことですので、お許しください。不登校児童生徒への支援についての第1点目、立山市における不登校児童生徒の現状についてですが、不登校とは病気や怪我等を除き1年間に30日以上登校しなかった場合を言います。令和4年度の立山市の不登校児童生徒数は小学校で29名、中学校で32名となります。次に第2点目、不登校児童生徒の理解と保護者への支援についてですが、児童生徒に遅刻や早退、欠席が多くなるなど兆候が見られた時点で、まずは学級担任が本人に話を聞き、保護者に確認するなど早期の状況把握に努めております。さらには児童生徒の不安や心配事を理解するため、養護教諭やスクールカウンセラー等が児童生徒の気持ちに寄り添いながら対応をしております。不登校の要因は様々ですが、文部科学省の調査結果によると、一つ、無気力でなんとなく登校しない、一つ、登校の意思はあるが漫然とした不安を覚え登校しない、またはできない、一つ、就寝・起床の時間が定まらず昼夜逆転して登校できないなどのケースが全体の約3分の2を占めております。不登校児童生徒及びその保護者への支援についてですが、各学校では不登校に関する会議を定期的に開催しており、児童生徒一人一人に合わせどのように対応すべきか協議を重ねております。この会議において福祉や医療などの専門機関での対応が必要となった児童生徒には専門機関による支援につなげるなどの対応を図っております。具体的な支援方向としましては、電話連絡や家庭訪問を定期的に行いつつ、スクールカウンセラーによるカウンセリングやスクールソーシャルワーカーを通じて医療機関や市の福祉部門と連携をし、個々の状況に応じた対応を行っています。また立山市では不登校児童生徒の学校復帰、社会的自立の支援を目的に立山市コミュニセンター内に教育支援センターを設置しています。この教育支援センターでは専門の職員を配置し、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための支援相談を行っております。不登校の児童生徒は全国的に増加傾向にあり、立山市においても近年増加をし続けております。この問題に対し、教育上の諸課題を議論する立山市教育問題研究委員会において、自分は他者の役に立っている、他者に認められていると感じられるよう、児童生徒の自己有用感を高める指導のあり方をテーマに調査研究を行っているところでもあります。次に第3点目、不登校特例校の設置についてですが、いわゆる不登校特例校とは、不登校の児童生徒に対し教育機会を確保するため国の指定を受け、教育課程の基準によらず特別の教育課程を編成して教育を実施する学校です。全国における不登校特例校の設置件数は小中学校合わせて21件と非常に少ないのが現状です。その理由としましては、専門的知識を持つ人材の確保が非常に難しいなど、さまざまな課題があると考えられています。しかしながら、不登校児童生徒への教育機会を確保するための一つの方策として、すでに立山市においても不登校特例校に関する調査研究を始めており、 今年の7月には千葉県教育委員会が主催する不登校特例校に関する会議に私をはじめ担当職員も出席をし意見交換を行ってきたところであります。今後も国や千葉県の動向や先進事例など調査研究を進めるとともに先に公表した立山市立小中学校再編計画の素案においても現在の教育支援センターの機能拡充などを盛り込んでおり、不登校児童生徒への教育機会を確保するためのさまざまな方策について引き続き具体的に検討をしていきたいと思います。以上でございます。
森市長。
訂正させていただきます。大きな第一の1点目、産後ケア事業に関する回答中ですね、産婦と言うべきところを妊婦と申し上げましたが、正しくは産婦ですので訂正させていただきます。以上です。
本沢恵理子議員、
はい、ありがとうございます。それでは再質問させていただきます。この基本目標ですが、子育て環境の充実に対する市民の意識調査が記載されていました。満足しているが 21.8%、 どちらでもない 49.2%、 やや不満が 16.6% と、満足していない回答が約6割以上でした。このどちらでもないやや不満の意見が示した理由は何とお考えでしょうか。お伺いします。
教育部長。今井教育部長。
はい、お答えをいたします。議員ご指摘のですね、市民の意識の満足の割合につきましては、令和2年に実施をいたしました市民意識調査に基づく数値となっております。調査のですね、概要に記載しております市民生活等に対する現状評価における施策への満足度と重要度の評価、これを指数化した比較ではですね、子育てに関する評価は重要度が高く、一定の満足度も得ているというふうに捉えてはおります。しかしながらですね、調査の性格上、どちらでもない不満、やや不満と回答した具体的な理由まではですね、把握することは困難ではございますが、この調査結果では、子育てに関する市民のニーズが多様化している状況におきまして、未来を担う子どもたちを取り巻く環境の意識が高いこと、また重要視していることの表れであると考えております。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、意識調査では満足していないと回答が6割以上であったということなんですよ。で、どう受け止めてこの後期基本計画ではこれをどう見直したのかお聞きします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、答えをいたします。意識調整におきまして、不満と回答した人が、一定数いること、こちらにつきましては真摯に受け止めております。また調査の際にですね、寄せられた子どもが安心して暮らせる町づくりをしてほしいというご意見や、あるいは前期基本計画の進捗状況を踏まえまして、基本方針にですね、切れ目のない子育て支援を強化するということを加えております。今後もですね、さらなる子育て環境のですね、充実を図れるよう見直しを行っていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
本沢恵理子議員。
はい、これは子育て環境の充実の基本方針、地域ぐるみで元気な親子を育む町、切れ目のない子育て支援の強化の基本理念がまだ市民に十分に伝わっていない、期待に応えられていないのではないでしょうか。立山市が子育てに対する不安や負担を軽減して安心して子育てができる環境を整備することで、次回の意識調査では市民の満足度が飛躍的に向上することを期待しております。続きまして、小さい2番の質問に移ります。育児休業中の園児の継続利用の期間の延長についてです。 保護者が出産のために育児休暇を取得すると家庭での育児が可能であるとし、現在園に通っている上の子が退園になってしまうというルール、これをいわゆる育児退園というそうです。館山市の令和5年度保育園施設利用のご案内によると、入所の要件の中に育児休暇を6ヶ月よりも長く取得する場合は出産日の翌2ヶ月後の月末で対象となるのが原則とあります。ただし上の子が保育施設に入所している場合は5歳児であれば、その子が、卒園するまで継続して保育施設を利用することができるということです。これは、卒園を控えているからということになるのでしょう。素直、率直に伺います。なぜ育児退園の制度があるのでしょうか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えいたします。保育施設に入所できる子どもはですね、保育を必要とする子どもとなりますので、産前産後休業を考慮いたしますと翌2ヶ月までが対象となります。しかしながらですね、館山市では育児休業期間が短い場合、短期間の入所等による環境変化は子どもの発達上好ましくないという理由からですね、育児休業中の継続利用を認めることとし、その期間は6ヶ月、これが妥当であるというふうに判断をしているところでございます。以上です。
はい、部長。本
沢恵理子議員。
はい。厚生労働省の福祉に関する法律では、育児休業の期間は原則として1人の子に1回、子が出生した日から子が1歳に達する日の前日までの間であると制定され、約1年間は育児休業が認められています。また、近隣の南房総市、鴨川市の育児休業中の保育施設の利用について、これはあくまでも3歳児以上の場合になりますが、南房総市では必要な時間、鴨川市では育児休業期間中と明記されていました。それに比べると、我が館山市の出産育児のための継続利用が6ヶ月というのはあまりにも短いと感じるのですが、これまでに育休退園について保護者から問い合わせはありませんでしたか。またなぜ延長期間が6ヶ月なのでしょうか。伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、教育長よりご答弁申し上げました通り、育児休業中の園児の継続利用期間につきましては、周辺の市町村とですね、比較をいたしますと、年齢によっては短い期間となっております。館山市では、保育施設への入所を希望してもですね、なかなか入所ができない子どもが、年度の後半になると、発生するため、6ヶ月を超える育児休業を取得する世帯の園児にはですね、大変申し訳ないんですけども、一旦対象をしていただき、保育がより必要な子どもに保育施設を利用していただく、こういった仕組みとなっております。また保護者からのですね、問い合わせの件でございますけれども、年に数件いただいております。しかしですね、それ以上に保育園に入所できない、非常に困るというお問い合わせをいただいております。現在のですね、施設および職員をですね、最大限に活用した中で、対応させていただいておりますので、今後もですね、ご理解をいただくよう努めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、
本沢恵理子議員。
はい、はい、一般に育休退園は、保育士不足により施設の定員が限られているため、教育省のご答弁にもありましたが、育児休業中の親が自宅にいるのであれば、子どもは園ではなく自宅で育児し、その空いた枠を他の家庭が利用できるようにするということのためのようですが、しかし令和5年4月の千葉県市町村別の待機児童数によると、館山市には待機児童はいませんが、教育長、教育部長のご答弁にもありましたが、年度の後半になると保育施設の入所を希望していてもなかなか入所ができない子どもが発生するということなので、そのご家族が入所できずに困っているということも今伺いました。しかし育休退院をしなければならない保護者の気持ちは多くの場合複雑で深いものです。 また子どもが楽しく園の生活をしているのに退園せざるを得ないのは成長に良くない影響を与えると感じています。また保護者自身も上の子と生後間もない下の子のお世話をすることは自身も十分な休息が必要な時に肉体的精神的にも大きな負担になります。一方で育休退園を避けたい保護者の気持ちは子どもが園で得ていた遊びの場やお友達先生との関わり合いの機会を失うことを避けたいという思いが強いです。また育休終了時に上の子下の子の2人同時に保育園子ども園に入園させることができるかどうかも不安を抱えています。退園になるのなら2人目は躊躇する、仕事を諦めてまで2人目が欲しいか悩んでしまう、育休退園がないのなら2人目も前向きに考えられるという声もあります。育児退園制度を廃止できないまでも、休業中の継続利用の延長をご検討いただけないでしょうか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。先ほど教育長からもですね、ご答弁ありましたが、子育て世帯におけるですね、育児休業中の園児の継続利用期間、この延長につきましてはですね、主役である子どもたちの気持ちを考えますと大変重要なものだというふうに認識をしております。今後開設をされる公私連携養護連携型の認定子ども園などの保育施設の設置状況をはじめ、今後のですね、子どもの数であるとか、あるいは保育数であるとか、保育施設への入所希望者、こういったものを鑑みまして、子育て環境の充実を図っていきたいというふうに考えております。また継続利用期間の延長につきましても、子育て環境の充実度の一つとしてですね、検討できればというふうに思っております。以上です。
本澤恵理子議員、
ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。いろいろと調べてみますと、内閣府の資料によれば、育児休業取得時にすでに保育園に通っていて継続利用が必要である場合には保育の必要性を認めると明記されています。この保育を認める場合とは、保護者全員が何らかの理由で家庭で児童の世話ができないということです。ところがこの継続利用が必要である場合という意味が曖昧なため、保護者からの申請を受けた市町村が客観的基準に基づき保育の必要性を認定するため、自治体によっては継続利用が難しいケースもあるようです。いずれにしても保育の必要性を認定してもらい継続利用するためには関係書類を揃え申請するなどの相当の手間がかかります。そもそも育休退園は子どもの立場に立っていない考え方です。退園により環境の変化やお友達から離れることにより心理的なストレスも感じることと思います。何度も申し上げますが、立山市の育児休業中の園児の継続利用6ヶ月は国の定める育児休業原則1年より短く、これは切れ目のない子育て支援とは到底言えません。先ほど年に数件の問い合わせがあるということでしたが、その一件一件が育児と仕事の両立に悩む保護者の切実な声です。その声に誠実に耳を傾けていただきたいと思います。では次の質問に移ります。保育士の業務負担の改善についてです。園児の育休退園の一つに、理由の一つに保育士不足という課題はあるのでないでしょうか。現在の立山市内の保育園子ども園に勤務している保育士の配置人数と必要な保育士の人数にはどの程度の差があるのでしょうか。伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、それでは公立園について回答いたします。現在の施設数は保育園が3園、子ども園が3園、合計6園となります。配置人数についてでございますが、各園には園長および主任保育士が1名ずつ配置をしております。また園長および主任保育士以外の直接園児の対応を行う保育士の合計となりますが、全6園で87名になります。 そのうち39名が正職員でありまして、うち48名が会計年度任用職員というふうになっております。ただし会計年度任用職員につきましては、扶養の範囲など短期間での勤務という方もいらっしゃいます。あと必要なですね、保育士の人数についてでございますが、これも先ほど教育長から答弁ございましたけれども、現行のですね、制度に応じた保育数は12月1日現在ではおおむね過不足がない状況であります。しかしながらですね、ゆとりもないという状況でもあるので、退職をはじめ何らかの理由により不足が生じた場合、これは園の運営にですね、多大な影響があるという状況になっております。以上です。
はい、議長。
はい、本沢恵理子議員。
はい、立山市においても保育士の確保は以前からの課題です。平成28年の千葉県の保育士登録者数は5万4000人となっていますが、実際に保育の現場で働く保育士従事者は約1万4000人しかいないという状況です。このように資格があっても働いていない保育士を潜在保育士というそうです。立山市にこの潜在保育士はどれくらいいらっしゃるのか把握していらっしゃいますか。お聞きします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。具体的なですね、数値については把握しておりませんが、現役の保育士や退職したばかりの保育士に話を伺った中ではですね、これは相当な人数がいるということは伺っております。以上です。
本沢恵理子議員。
はい、そうですね、なかなか人数を把握するのは難しいかと思いますが、2016年国の施策で保育体制強化事業が創設されました。これは保育士の人手不足と離職防止、負担軽減に対応したもので、保育士資格を持たない方を保育支援者で雇用する事業です。保育支援者は清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳、寝具の用意、片付けなどを行い、保育士のサポートをします。また新たな業務に園外活動の見守りが加わりました。喫緊な保育士不足の状況で、このような保育支援者の役割は大きいところです。この保育支援者の雇用には国からの一部補助金が出ます。保育士の負担を軽減し、保育士が働きやすい環境を目指すこの取り組みを立山市はもっと活用してもいいのかと思いますが、令和2年4月地方公務員法および地方自治法の一部改正により導入された会計年度任用職員について伺います。立山市はホームページで会計年度任用職員の募集をしており、保育士の募集もしています。現在これまでこの枠で採用した保育士は何名いますか。またその職員は現在も続けていらっしゃるのか。また、勤務場所も伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、直近のですね、3カ年で新規に雇用をいたしました保育士の人数をお答えをいたします。令和3年度が5人、令和4年度が4人、令和5年度が現在のところ6人となっております。このうち現在まで2名が退職をしております。勤務場所はですね、採用当初となりますけれども、船形こども園が3名、坊南こども園が2名、九重こども園が5名、中央保育園が2名、立野保育園が3名となっております。以上です。
はい、議長。
はい、本沢恵理子議員。
はい、この会計年度任用職員ですが、募集要項を見てみますと、勤務時間が7時間30分以内、休憩45分、仕事内容が業務全般、そして賃金が時給1060円からと記載されています。令和5年10月1日から千葉県の最低賃金はこれまでの984円から42円引き上げ、1026円に改正されました。この規定からすると、立山市の会計年度任用職員はこの最低賃金よりも34円高い設定です。これを34円も高いと見るかどうかですが、会計年度任用職員であっても保育士です。子どもたちのお世話は一日中のエネルギーと集中力と必要とします。また子どもたちの成長と発達をサポートするためには、 専門的な知識と経験が求められます。さらに保護者とのコミュニケーションや保育の運営に関わる業務なども含まれます。これらを限られた数の保育士でこなしているわけです。厚生労働省の調査によると、保育士を退職した人の理由では給料が安いが常に上位にあります。この最低賃金より34円多いというのは保育士の重要な役割に対する評価が、適切であるとは言い難いのではないでしょうか。伺います。
総務部長。
手島総務部長。
はい、お答えいたします。会計年度任用職員につきましては、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験や民間の給与水準等を考慮し、給料表の給、合給の設定を行ってきているところですが、保育士や幼稚園教諭等につきましては、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭等の処遇の改善を含め、令和3年11月に閣議決定されたコロナ克服、新時代開拓のための経済対策を受け、令和4年2月に基礎合給を引き上げる改定を行ってきました。また会計年度任用職員が担任を受け持つ場合や通常の勤務時間よりも早い時間帯及び遅い時間帯に勤務する場合に対し割増賃金を設定するなど保育士の勤務条件の改善に努めているところでございます。今後も適宜会計年度任用職員の処遇改善に努めていきたいと考えております。以上でございます。
本沢恵理子議員。
はい、ありがとうございます。通常の時間より勤務時間が早い時間、遅い時間だから割増賃金があるというのは、それだけ負担をかけている、その負担分の賃金であるわけです。今後も会計年度任用職員の処遇改善を要望いたします。保育士は子どもたちの命を守り成長を支える大切な仕事です。また国家資格を有する専門性の高い職種です。しかし保育士の仕事は子どもに直接関わる保育だけではありません。書類の作成、会議への参加、保護者対応、多くの事務作業や管理業務があります。これらの業務は保育の質を高めるために必要なものですが、同時に保育士の負担も増やしています。保育士が立山市のですね、生涯働ける魅力ある職場づくりに向けた具体的な、策をこれからも講じていただきたいと要望いたしてさせていただきます。それでは次に大きにの不登校児童生徒の支援について質問いたします。令和5年3月31日、誰一人取り残さない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを取りまとめています。この取り組みは、不登校児童生徒すべての学びの場の確保、心の小さな SOS の発見、早期発見、そして安心して学べる学校づくりのために、施策されました。ここで質問させていただきます。まず小さな1点目、立山市における不登校児童生徒の現状についてです。小学校では29名、中学校では32名というご答弁でしたが、直近3年間ではどのように推移していますか。またこの人数は千葉県や全国の不登校児童生徒の数と比較してどうなのでしょうか。伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。直近3年間の推移ということでお答えをさせていただきます。令和2年度はですね、小学校で12名、中学校で29名、合計41名、令和3年度は小学校で17名、中学校で25名の合計42名、令和4年度が局長答弁でもございましたが、小学校で29名、中学校で32名に61名となっております。この人数ですけれども、令和4年度の人数を千葉県や全国の率と比較をいたしますと、小学校は全国で 1.7%、 千葉県では 1.5%、 館山市では 1.6% となり、まあ、全国や千葉県とほぼ同程度となっております。一方中学校ではですね、全国で 6.0%、 千葉県で 4.9%、 館山市では 3.3% ですので、まあ、全国千葉県と比較して少なくなっております。以上です。
本田理子議員。
はい、では、次に教育支援センターについて伺います。令和4年度の館山市内の不登校児童生徒小中学生合わせて61名のうち、教育支援センターに通っている児童生徒が、は何名でしょうか。お伺いします。
教育部長。
今井教育部長。
教育支援センターについてでございますけれども、令和4年度に通っていたのはですね、小学生が10名、中学生11名の合計21名です。教育支援センターに通っているのはですね、不登校の児童生徒のうち、生活リズムの乱れや何らかしらの理由で教室に入れない、入ることのできない、学校に通うことはできないけれども、学校ではない場所なら通うことができる、少人数なら通うことができるなどという児童生徒となります。そのためですね、自分に無理のないペースで学習をし、ものづくりや読書、自分のやりたい活動、教室の仲間と一緒にですね、ゲームや軽スポーツで楽しく遊んで交流するなど、学習指導だけでなく社会とのつながりの場としての活動を行っております。以上です。
本座理子議員。
小中学生合わせて、61名ということで、教育センターに通っている生徒が21名ということは、学校にも教育支援センターにも通えていない子が約40名いることになります。この児童生徒はどこにも通わずお家にいるということなのでしょうか。どのようなこの通っていないこれらのお子さんたちにはどのような対応で支援とされているのかお聞きします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、教育支援センターに通っている通ってないとはですね、かかわらずですね、不登校の理由というのがですね、様々ございます。中にはですね、引きこもりで外に出られないような児童生徒もおりまして、このようなですね、子どもをですね、無理やり連れ出すという部分についてはですね、なかなか難しい部分があると思っておりますし、教育支援センターにですね、通えていない児童生徒につきましてはですね、家庭訪問による相談あるいは支援を行っております。また必要であればですね、保護者の理解のもと福祉や医療などのですね、専門機関につなげることになります。このようにですね、館山市の不登校児童生徒は、全員何らかしらの形で、相談支援ということを受けているというふうに理解をしております。以上です。
本沢恵理子議員。
はい、ありがとうございます。館山市では不登校児童生徒全員が何かしらの相談支援を受けられているということで安心いたしました。館山市もいろいろと対策は練っていただいても、なかなか子どもが学校に行けない、でも勉強はしたい、進学を望んでいる、そういう児童生徒がいると思います。今回心プランの取り組みにもあるように、教育支援センターでの学びを確実に、学校の成績とか、も反映していただきたいなというのを要望させていただきます。また、この教育センターで勉強している成績っていうのは学校の方にも反映されるのかどうかちょっとお聞きしたいと思います。お願いいたします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、教育支援センターのですね、通所につきましては、指導要領上これ出席の扱いと、しております。また支援センターで、学習やですね、生活の様子、こちらにつきましては、支援センターと学校との間で情報共有を行いまして、個々の学習状況に応じてですね、これは成績等にも反映をされています。 また教育支援センターにですね、通所しながら高等学校に進学したケースも多く、令和4年度末の中学校卒業生の不登校の生徒も含めた進学率、これは 99% というふうになっております。以上です。
本沢恵理子議員、
ありがとうございます。立山市の教育センターでの活動が出席扱いになるということ、またそこから進学につながっているということも、お聞きしまして安心いたしました。不登校の子どもを持つ保護者の気持ちとしては、子どもが学校に行けていないというだけで、胸が痛いのに、将来のことを考えると余計に不安になる、希望が持てる情報があるのなら知りたいと何とかしてあげたいというのが親心です。学校に通えていない不登校の子どもが将来いわゆるニートへ移行してしまう確率は高いようです。社会性や就労の学ぶ機会を失われたまま成長してしまうため、経済的に独立する機会が失われてしまうことが大きな要因ではないかとされています。そこで文部科学省では不登校の子どもを支援していく上で、その保護者を支援していくことが重要であるとされています。自分の子どもが不登校になったとき、一番に責めてしまうのは保護者自身だと思います。何がいけなかったのか、もっとどうしたらよかったのか、本当に苦しく悩んでしまうと思います。そのような中で同じ悩みを保護者の方たちが共有できる場があれば良いと思うのですが、いかがでしょうか。お聞きします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、保護者同士のですね、つながりの場が持てないかというご質問でございますけれども、不登校のですね、原因は様々でございます。学校ではですね、原因が異なる個々に合わせて対応を行っております。児童生徒のですね、情報を、別の保護者にですね、情報提供をするわけにはこれは回りませんので、相談を受ける中で、千葉県が行っております子どもと親のサポートセンター、ここでは不登校の子どもとですね、その親に向けた集いの場の提供であるとか、不登校サポートセミナーであるとか、教育相談あるいは進路選択サポートセミナー等を開催しております。その活動やですね、その他の民間団体にあるですね、保護者同士または不登校同士の子ども同士がですね、情報交換する場というものについてはですね、紹介提供しているところでございます。以上です。
はい、議長。
本沢恵理子議員。
はい、保護者に対して同じ悩みを抱える人と情報共有ができるということは大変重要だと思います。実際不登校を経験した人の中には、通信教育などで学校を卒業し社会で活躍している人はたくさんいらっしゃいますが、それに至るまで子どもの将来の不安を抱えたまま子どもが成長していくというのは子どもも不安なままだと思います。例えば進路の在り方など保護者が調べてもなかなか調べきれない内容とかあると思いますので、適切な情報を提供していただき、進路のサポート、将来に向けての目標や夢に対するサポートを引き続きお願いしたいと思います。それでは次の質問に移ります。立山市としても、いろんな支援を今講じているということは伺いました。やはり不登校児童生徒の数は年々増えているわけです。国は増加傾向にある状況を受けて2017年施行、いわゆる教育機会確保法の中で、不登校の子どもを無理に学校に戻すのではなく社会的な自立を目指すことに方針を転換し、学校以外の学びの場としてフリースクールなどの重要性を認めています。しかしフリースクールは文部科学省の定める学校には定義されていません。そのためフリースクールに通ったからといって出席扱いにはならないのです。ただし文部科学省の要件を満たすフリースクールであれば出席扱いにしてもらえるケースもあるようです。学校や教育支援センターに通えない、そういう状況にある子どもたちに対して立山市も新たな支援の手段やプログラムを提供する必要はあるかと、あるか、お考えを伺います。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。学校以外のですね、学びの場ということですけども、学校以外の施設におきまして相談指導を受けた場合で、文部科学省の通知により定めた要件を満たした場合については指導要領上出席扱いとすることができるとされております。実際ですね、市内でもフリースクールに通った児童生徒について その要件と照らし合わせた上で、校長の判断で出席扱いをしているケースもございます。また先ほどお答えしたとおりですね、教育支援センターへの通所は出席扱いとなります。今年度、教育支援センターのスペースを拡大し、集団での活動が苦手な子どもに個別の対応ができるようなスペース、こういったスペースを確保いたしました。また、今後、不登校の子どもに向けてですね、教育支援センターから学校、保護者等へ積極的にアプローチするなど、教育支援センターの機能を拡充していく、こういったことも検討をしているところでございます。以上です。
本澤恵理子議員、
はい、ありがとうございます。そうですね、教育支援センターのスペースと、機能の拡充、ぜひ早期に実現していただきたいと思います。不登校の児童生徒が在籍している学校には通えないけれども、他の場所なら、通えるケースがあると思います。誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策心プランの主な取り組みの一つに、不登校特例校があります。不登校特例校は、行政が関わっておりまして、フリースクールにはないいくつもの特徴があります。不登校のお子さんを持つ保護者としては、選択肢の一つとして検討できる学校になります。ご答弁にもありましたが、不登校特例校は授業時間や学習内容を調整できるなど、一般の学校とは異なる教育課程を持つ学校であります。全国的にも導入ケースが少ない、この設置に関しては、課題点も多々あるとは思いますが、先ほどのご答弁において、現時点では調査研究を行っているとのお答えでした。また、課題点を含めた今後の方向性について、分かりやすくお願いいたします。お聞かせください。お願いいたします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。先ほどですね、教育長、答弁でもですね、お答弁いたしましたけれども、まずはですね、専門的な知識や不登校児に対する豊富な経験を有する教職員の人材の確保、これが大きな課題点となっております。またそれに加えまして、いわゆるそのニーズ、需要の問題があります。全国においてですね、設置されている場所は、いわゆる都市部を中心とした地域でありまして、立山市の人口規模でですね、仮に特例校を設置したとしてもですね、そこに通学する児童生徒がどの程度見込まれるのか、その継続性についてもですね、課題があるのかなというふうに感じております。教育委員会ではですね、現在の教育支援センターに通っている人数も踏まえた中でですね、立山市として、不登校特例校、学校を設置すべきなのか、あるいはそれとも学校再編のですね、素案で、お示ししているようにですね、現在の教育支援センターの機能を充実強化していくのか、それともまた民間のですね、事業者のお力を借りて進めていくのか、それらの部分につきましてですね、先進地事例、またの参考事例を参考にですね、今後検討していければというふうに考えております。以上です。
本澤恵理子議員、
はい、そうですね、現時点ではまず教育支援センター機能を充実させることがもちろん重要だと思います。しかしこれからはニーズや需要に応えるだけではなく、創出することも重要ではないかと思います。令和5年度の現在、不登校特例校は公立私立含め全国で約21校、関東地方には約10校あります。この10校はほとんどが首都圏に集中しており、そのため不登校特例校がない地域に住んでいる場合、引っ越しを検討するか、他の受け入れ先を、探すしかありません。学校再編によって、空いた施設を生かすことで、不登校児童生徒に焦点を当てた支援が行える学習環境の場が提供できるのではないかと考えています。またさらに学校施設の有効活動が図られ、地域のコミュニティに新たな活力ももたらすことが期待できるのではないかと思います。悩みを抱えた子どもたちが今後も増加傾向にある中で、立山市にこの不登校特例校ができれば、立山市の豊かな自然や海、里山の環境が子どもたちにとって心の安定、学びの促進につながります。また保護者にとっては 我が子が個別に応じた支援を受けながら社会へとつながっていく希望が持てると思います。不登校特例校を設置して真の理解と共感を示していただきたき、いただきたいと申し上げ、質問を止まります。
以上で4番本沢恵理子議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。